歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 のエクシング、作ってワクワク使ってワクワクオリジナルノートのパイオニア e ファクトリーの提供でお送りいたします。こんばんは。
こんばんは。
はい、どうも。谷さん動かへんやん。はい、というわけでございまして、今日はですね、歌う水道屋さん、インターネットテレビということで、生配信と同時にですね、皆さんにお届けしております。今日はですね、生配信ということでございまして、今日お二人のゲスト来ていただいてますけども、なんかこう疑問質問ですね、そんなこともどんどんどんどん、ぶちかましていただきたいと思いますし、また応援メッセージもお待ちしております。この始まる前にですね、お二人のお友達ですか、町田恵子さん、広島に住んでますと、町田さんもちょっと応援メッセージいただいてたりなんかしてますんで、はい、またですね、コメントをですね、どんどんどんどん言っていただくと、書いていただくと、この画面にどんどんね入ってまいりますので、ご紹介しましょうね。はい、ではですね、谷さん、もうあなたはもう番組3回目なので、はいはい、要領は多分分かっていただいてると思うんですけども、はい、ね、まずは自己紹介いこうか。自己紹介ね、はい、谷さんからいきましょう。ちょっとボリューム大きめにね。
はい、
どうぞ。
はい、わかりました。大きい声いけます。
いいよ。
はい、私ミロスアカデミー、はい、ミロスアカデミーという、意識のスクール、新次元思考テクノロジーというものをお伝えしている、ミロスアカデミーの認定講師をさせていただいてます、谷安野と申します。専門的には子育ての体験があって、子育ての体験を通して、本当に全く新しいこの新次元思考というものを知っていったので、こちらの方をスクールの方でお伝えさせてもらっています。
ちょっと待って、それさ、その本ってあなた書いたん？
いや違います。
あ、違う。
前も説明したものですよね、ロスコの方が、
はい、
この意識のこのスクールを、作った方なんですけども、スクールとこの理論を構築しされた方なんですけども、この度ね、
はい、
特許も取得して、
ほう、
こういうその特許に基づく特許というものを取っている、本当に全く新しいこの思考様式をお伝えしている。
その思考に対して特許って取れてるわけ？考え方に対して？
だから、はい、快挙なんですけども、心の分野で、心のバランスを整える方法として特許、アメリカの特許庁で取得。
へえ。そしたらそういう形がないというか、商品じゃなくてそういう発想とか考え方に特許を取ってるってこと？
そうですね、はい、もう発見として、この意識のテクノロジーを発見したものを、発明という産業にも、応用できるようなテクノロジーとして発表しているという感じなんですね。
なるほど。
どんな問題、本当にどんな、悩みや問題でも解き明かすことができるという。
もう俺なんか悩みだらけやけどな。ああ、そしてですね、今日は谷
さんにこれ、
何もうちょっといいだ。
前もこれ説明したんですよ。この間の、ね、番組の時にも、これ説明してから宣伝したんですけど、まだ読んでないんですね、平田さんね。
でも待って、俺は入会はしたよ。入会は。そしてちょっと待って、谷さん、さっき紹介してあげよう。谷さんの今日はお友達とですね、お初にお目にかかります、竹澤さん。
はい、はじめまして。
はじめまして。また今日はもうお綺麗で、
ありがとうございます。
ね、
今日はメガネをかけてないのでね、いや普段の顔に
ちょっと、いや結構新地のママみたいな感じですけど、
ちょっとね先開けしてますが声は、
あそう、いやいや綺麗綺麗な感じの方です。はい、ちょっと自己紹介していただいてもらっていいですか？
はい、改めまして、私も谷安野講師と同じ新次元思考テクノロジーミロスという、心、先ほども言ったように心のバランスを整える方法という米国で特許をいただいた、 まあ、正式にね、まあ、特許をいただいたというこのね、まあ、ちょっと外人さんに見えそうなんですけども、このロスコというね、あの方が発見構築し、そして、まあ、ロスコさんとみどりさんというご夫婦が誰もが、まあね、実践、そして、この日常生活でね、もうあの誰でもこう使えるように、体系立てて、まあね、スクールミロスアカデミーというスクールで誰もがね体感体得できる、まあね、実践方法をね発見構築してくださり、その実践方法をさまざまなカリキュラムを通してお伝えしていくということで、私たちはミロスアカデミーの認定講師ということでね普段活動しておりまして、谷康乃講師とは、同じ講師仲間ということでね、一緒に活動させてもらい、今回ね、ご縁がありまして、まあ今回ね、出演させていただいてます。そしてですね、私普段はこれね、ライブ配信はこのね LINE ライブというところでね、毎日ゲリラなんですけども配信しておりますので、あなたの知らない世界といざなうベロニカというね、この LINE ライブでも、新次元思考テクノロジーミロスの魅力を毎日配信してますのでね、ラジオをご覧の皆さん、お聞きの方もね、ぜひ LINE ライブもね見ていただけたらなと思ってます。はい、ちょっと緊張して噛んでますが、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。まあやっぱりさすが認定講師、世界の認定講師だけありまして、ね、切れ味抜群でございまして、
ありがとうございます、
はい、ですね、ちょっと安野さん今落ちたみたいですけども、そもそもね、人の親並みを解決して、できるというそういう発想思考回路を、まあ、研究されてるいうことなんですけども、例えば今もすごく今僕は商売させていただいてまして、お客さん自体がすごく難しいんですよね。要はインターネットでいろんなことも勉強されてるし、要はその理論武装もちゃんとできてたりなんかすると、僕らからすると結構やりにくい今世界っていうか、その人間自体がちょっと結構言うてみれば病んでるところまで行ってる人もいてたりなんかして、もうちょっとこう素直に生きていただけたら、まあ許せるとこは許せて、まあダメなとこはダメなんだけど、もうちょっと何て言うかな、許せる範囲が広くなるんじゃないかなと思うんだけど、今どうもギクシャクしてる感じがしましてね。でその辺ちょっとそのお二人に聞きたいんですけども、ちょっとその昔何十年も前から、まあ、当然生きておられるお二人なんですけど、ちょっと世の中って変わってきましたよね。ちょっと竹田さん、ちょっとその辺について語っていただけることできます？
はい、ありがとうございます、はい、このミロスアカデミーというのは、はい、社会課題解決企業という、うん、このね、ミロスインシティーって言うと、あ、ちゃんと言えないですけど、うん、
全然言えてないですけど、はい、はい、
英語で、日本語で言うとミロス研究所というんですが、うんうん、はい、解決本体がね、まあ、さまざまな社会課題を解決に導くということで、まあ、社会問題でね、ギスギスするといえば、ちょっと前にものすごい問題になった煽り運転とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、なんてもう一番顕著だ。全くただ普通に運転してるだけなのに、なぜか後ろの方がどんどんどんどん煽っていく、そしてまた前の方に来て急ブレーキをやったりとか、もう全く自分に身に覚えもないのに、そうやって言いがかりをつけられ、そして何かこう事故になって、まあ、悲しいかなね、まあ、お亡くなりになる方とかいろいろあると思うんですよ。ただそういう人、なぜそういう人を引きつけてしまうのかという、この被害者と加害者という関係性がなぜそういう形で全く知らない者同士が引き合うのかっていうのが、先ほど言われていたギスギスというところで、自分の心の中にものすごい怒りを持っていて、それがもうイガイガイガイガしていて、いつ爆発するかわからない、その怒りを溜め込んでいて、それがある日、まあね、ブワーンとこう噴出している人と溜め込んでいるという、この全く違うように見える怒りのエネルギーが引き合ってしまい、悲しいこのね、事故とか事件が起こってしまうんだっていうことが、まあ、この世界のうまくいかないメカニズムというところでも解き明かしていってるんですね。そして、まあ、身近のそのね、このエコ仮面さんのところのお客さん、目の前に来るギスギスする、 まだすごいいっぱいいっぱいで怒りを溜め込んでいる人を一番にこのね沈めていくっていう必殺技があるんです、うん、それがただただ聞く、ただただ相手の思いを受け取
る。なるほど、
うん、これが一番の魔法なんですよ、うん、
なるほど。
なぜならみんなね誰もが自分の思いを分かってほしい、また理不尽な状況に陥っている人たちは、うんうん、こんな状況になってこんなに頑張っているのになぜうまくいかないんだっていう、そういう悲しみや憤り、うん、そんな思いを抱えたまま、うん、分かってほしい、なんで分かってくれないんやっていう意外がした思いが持っているから、うん、それをあなたにもありますよね、うんうん、そういうところをどんどん一致させていくことによって、うんうん、勝手に相手の思いに寄り添い、うん、そして相手の思いを勝手に癒していくことができ
る。なるほど、うん、いや、よう分かりますね僕はなんかこうあれですよね、もう無言でギュッて抱きしめたらいいのかなと思うんですけど。
ああ、そうですね。それはね、特にエコカメさん、
はいはい、
奥さんに聞きますよ必殺技。
僕あの今のが必殺の言葉でちょっと無言になっちゃいましたけども
でもね、うん、奥さんあのね、これ夫婦関係でうまくいかない、特にご主人にはね、うん、一番伝えたいです、うん、あなたがラブラブだったあの結婚前のあの愛しい彼女をもうね抱きしめるように、もうねなんかね不平不満言ってて、もう何してんの、何時に帰ってるの、うん、って言って、うん、怒っている、このイライラしている奥さんを癒す必殺技は黙ってギュッとハグをする。それでねとろけてしまいますよ奥さんは。
俺えらいことを振ったなあーそうやな、まあまあそうやね、だって悪いように思えへんもんね、
うん、でしょ。
うん、いやさけど、まあどうなんやろうな俺ごめん、あの初めて言葉を失いました、うん、うん、あ、まあでもそうやな、だってみんなもイライラしてるもん。僕ね毎朝ね、あの朝7時からあの寝屋川のほとりのゴミを拾って歩いてるんですよ。あのね全く知らない人がこう道路の道の、 あの端っこを僕はゴミを拾ってるのに幅寄せしてきますからね。だからやっぱりなんかあるんやろね、そういう、まあ言うたらなんかモヤモヤしてんのをぶつけてきとるんやろね、嫌がらせして。
なぜだと思います、つい嫌がらせしたくなるの。
いやなんやろね、
だって明らかに素晴らしいこと、うん、爽やかな朝の一日に、うん、もうね、うん、もう善意の塊のような素晴らしい行いをする人を見た時に、うん、多分そうやって幅寄せする人は自分のいやらしさ、うん、真っ黒な心、なんかそういうドロドロしたヘドロのような悪い人間性を垣間見るから、ついつい
歯が良くなるのね自分が、
うん、
じゃあ僕はあの下半身裸でゴミ拾ってたらちょっとそれは緩和できますよね。
その代わりあの警察の人を引き寄せます
なるほどね、やっぱりそうなんですよ。だから結局あれですよ、人ってでもね、闇とあの日向っていうか、はい、やっぱり性濁あるじゃないですか、それ誰しもあるじゃないですか、
はい、
ね、まあその上でお付き合いしてたら、まあそういうこともまあまあちょっと許せたりもするんじゃないかなと思うんですけども、今ね先生方に、講師の先生方にどんな悩みを持ちかける方々が多いんですか、実は本当のところ。うん、まあ、谷さん、はい、安野さん言ってください、はい、
私はね、ちょっと先日そういうカウンセリングをさせてもらった時に、
うんうん、
まあ、本当にあの私の家族の状況がね、
うん、
まあ、あのこう本当に、まあ、夫に、まあ、気持ちを分かってもらえないとか、
うん、
些細なことなんですけども、まあ、大きなことで言うとやっぱり家族の病気とか、
うん、
でそこに対して病気が治っても、
うん、
やはりずっとその今度は子供の将来の不安とか、うんうんうん、就職が決まるかどうかとか、
うん、
そうやってどんどん常にいつも不安と恐怖にずっとあの感じてるので、
いつもあるよな、
心が休まることがないっていう、
一難去ってまた一難やからな。
そうそうそう。で、結局その問題をまた解決して、
うん、
で、ま、問題解決したとしても変えて、うん、問題を変えて、とにかくずっと自分が休まらないっていうような思うんですね。
うん
うん
うん、
それいう、まあ、相談を受けました。
あ、休まらないからどうやったら自分自身を癒は癒せれるのみたいなことですか。
そうですね。だから何か本当はなんかもっとすごくあのいろんなことを勉強されてきたんですけども、
うん、
やっぱりなんか本当の解決方法っていうか本当の真の解決方法みたいなものはないんですかっていうような、うん、まあ、ご相談っていうのがありましたけども、うん、まあ本当にそ の, あのカウンセリングっていう、うん、あのまあ、カリキュラムの中で、
うん、
それを、まあ、紐解いていくことによって、
うん、
こういうことだったのかっていうことはすごい理解されましたね。
なるほどね、はい、先生どうですか、あの竹澤さん、
あ、
どんな悩みが、
はい、はい、ね、エコ仮面さん、
はい、
人間の悩みや問題、
うん、
三大悩みや問題って何か分かります、ご存
知ですか。まあだから僕はだから老いとかそんなことじゃないですか。
おお、なるほどね。まあね、大きくカテゴライズすると、うん、まあその老いとかっていうのは
体のことですよね、まあ、ええ、
なので、えええっとね、病気と健康、
そうね、
そして人間関係、
うん、
これはまああの上司と部下ってい
うね、はいはいはい
はい、その人間関係や親子関係、うん、また夫婦の関係もあるんです、
う
ん、そしてもう一つは経済の
問題、うん、そうやね、うん、そうでしょう、うん、
自分とお財布とお金との関係性、すべ、うん、てこれね全然違うに見えるんですけども、うん、自分と体との関係性であったり、うん、自分とお財布とこのお金との関係性、うん、また自分と相手との人間関係ということで、うんうん、この私たちが生きている世界ってすべて自分を中心にした何かとの関係性の中で、自分がこうしたいと思うのにうまくいかない状況で悩みや問題を抱えて、それを何とかしたいという思考が働くんです、
ね、はいはいはいはい、
そして一番の問題はもっと良くしたいというこの思い、例えばもっとお金持ちになりたいとか、
なるほど、
このね病気が治ったらもっと幸せになれるのにとか、またこの人間関係がうまくいったら、あのね、幸せに心穏やかになるのにというふうに、先ほどね谷講師がおっしゃったように、はいはい、今の状況を必ず良くしたい、そしてそれが良くなってもまたさらに別の状況を良くしたい、つまり常に常に人間はもっと良くしたい、さらに良くしたいという、そういう思いを抱えている。じゃあ本当の原因というのは、その目の前の現象ではなく、人間が常に常に抱えているもっともっとというその欲望、これはね、あの千と千尋の神隠しの魔法なしが、いくらご飯を食べてもどこまで行っても満たされず、何が欲しいのかもわからない、いろんなガラクタ食べてもうわっとさっき出してももっともっとって求めている、これがずっと深く深く見ていくと、自分の中にある欠乏感、不足感、それをまあ満たすためにいろんな状況で自分がね、まあ、の求めているものを手に入れることによって満足したいというお欲望、これこそが一番の悩みや問題の原因であり、じゃあその不足感、欠乏感というのはあなたの目の前の人生にどのようなドラマを作っていくのかっていう深い深い状況ではなく、あなたのもともと持っている、また生まれてきたその環境から、なぜそういう人生のね、まあ、ドラマを作っていくのかっていうところを、新次元思考テクノロジーなので、しっかりとたった一つの、まあね、システムによって、この全ての、まあ、人間関係やお金の、ね、問題、そして病気と健康という問題まで解き明かしていくことができるということが、まあね、すごい画期的な方法であるということで、知的財産という意味で、目に見えない考え方を特許として、
なるほど、なるほど、
認定いただいたっていうのが、
ああ、なるほどね。
ここで、
うん、だから無形だけど、そういったシステム化っていうのが、はい、に受けてるわけですな。
そうなんです。
なるほどね。僕ね、まあ、母親がね、僕の28歳の時に母が50で亡くなったんですよ。
お若い。
くも膜下出血で、結婚式場でくも膜下出血を起こしたんですよ。で、それで、もう意識不明になって、まあ、ほぼほぼ即死みたいな感じだったんですけどね。なんかね、そういうことを経験するとね、命の儚さとか、結局、なんかこう、まあ、どんな有名な方でも必ず死ぬじゃないですか。で、とにかく最後は無になるじゃないですか。で、どんなお金持ちでもそれを持って死ねないというね。まあ、なんかそういういろんなこう、まあ、僕なりのなんかこう、小さい悟りを開いたんです。それとやっぱりそのやっぱ人ってやっぱり 上昇志向がやっぱり頑張れる力の原動力でもあるけども、逆にそのなんていうのかな、自分よりももっと条件の悪い方々も世の中にいっぱいいるというようなことで、もう僕は腹八分目でいいんじゃないかなって思い出した時に、あまりこうなんていうかそのいただいても分けるとかね、なんかそういう感じになったから、あんまりそのなんすかな、こう俺が言うのに今最近も全くないって言った言葉悪いけど、嘘かも分からんけど、あんまりもう行きたい人だったらどうぞみたいな、そんな感じになってきたんですよね。やっぱり年のせいですかこれは。どっちでもいいです。もうどっちでもいいです。
どうぞ。
ええ、どうぞ。じゃあ竹田さん行きましょう。
はい、ですね、ええ、ちょっと途中火星人のように声がビブラートしたので聞き取れなかったんですけども、
はいはいはいはい、
うん、まずは28歳、28歳というかな、50歳でお母様が結婚式の時に亡くなれたというすごい衝撃的な体験をした時に。まあ、エコカメさん自身が死生観というものが変わった。つまり自分の人生観がガラッとひっくり返るような体験をされることによって、自分なりにこの悟りを開いたっていうね、
はいはいはい、
それはやはりもうね、お母様、その当時自分よりも、まあ、すごい年上のお母様が、今多分そのお母様の年よりも上になられてません、
超えちゃいましたよね。
ですよね、そうするとあのすごいお母さんっていう、お年上のお母さんと思ってた、そのお母さんが自分よりも若くして亡くなってしまったんやっていうことを、年がいけばいくほど感じると、お母様の無念さとか、また人生の儚さを感じた時にどうなるかって言ったら、やっぱり自分の日々の生活や生き方が変わってくると思うんですよね。
そうなんよ、
ね、
毎日、だから、いつ死ぬか分かる。だから、全然病気せんかったから、母親ね。急に、だから人生がポーンって切られたから。だから僕ももう毎日、日々もう全力で生きようと思いましたよ。
ごめんなさいね。ちょっとね、宇宙人みたいになってるんです
よ。あ、ごめんごめん。ね、母ちゃんがね、はい、母さんがね、急に元気やったのに急に亡くなっちゃったから。
なんかで
聞こえます？
音は聞こえるんですけど、谷さん聞こえます？
谷さん？
私も途中でパチって
切れた。あ、そうなんや。お二人の声は聞こえてますけどね。
でも一応なんか途切れ途切れ。
だから普通に生きてた人が急に人生が途切れちゃうから。やっぱそれを見たときに毎日毎日無駄のないように精一杯生きないといけないなっていうのは思いましたよ。
聞こえた？谷さん。
あ、聞こえないの。あのね、
あ、今聞こえた。
一回調子悪いときはね、一回落ちてください。落ちてくれるとまた復活すると思うんで、
はい、
大丈夫ですか？はい。だから毎日毎日日々全力で生きないといけないというね、そういう考え方になりますよね。
つまりね、これね、死んだように生きてきたあなたが初めて身近な大切な人の死を目前として初めて生きるということになったんですよ。
なるほど。
これはね、病気に、まあ、例えばがんの余命告知されたりとか、そういう人たちもそうなんです。一見病気というのは、また、大切な人の死というのはマイナスようにのように ように見えるんですけど、うん、そのマイナスはマイナスだけでは存在できずに、うん、浮きず同じ大きさのプラスが隠されていて、
なるほど、
これ新次元の視点から見ると、うん、お母様は、うん、そのね死を持って、うん、しかも、まあ、大切な方、
ね、
親族の方の、
う
んうん、結婚式というおめでたい日に、うん、自分の命を持って、うん、その、まあ、日々の生活、うん、何気ない当たり前にある日々の繰り返しのありがたさというのをメッセージして亡くなったのなら、うん、お母様自身が、うん、まあ一見ね50年という短いようで、うん、ものすごい、うん、この亡くなったもの人たちにすごいメッセージを与えて亡くなったのなら、うん、それはものすごいこの使命を、うん、もうね、全うされたと思う、
うん、そうですね、
だから方が変わられたと思う、うん、
そうだから、そのそういう経験をしなければもっとやっぱり嫌なやつになってたかもわからないしね、
なるほど、
わがままで強情でってなってたかもわからない。だけどやっぱりその時のお葬式もう土砂降りやったんです、雨が、雨で、でも何百人も母親のために来てもらったということで、やっぱり今度はいただいたそういった恩をね、またお返ししなければいけないというような思いもなりましたしね。だから今おっしゃってる、武田さんおっしゃってるように、やっぱり不幸ではあったけど、まあ、そのいただいた恩恵というか勉強させていただいたのはすごくありがたいなっていう思いはしますね。あのね、ちょっとこれね28分30秒の番組なんですけどね、もうあと、2分ほどなんで、ちょっとお二人、はい、ちょっとその、ミロスアカデミーの宣伝とか興味のある方の入会の方法とか、そういうのちょっと最後宣伝してあげてくれます？で、来週もう一週出てもらいますんで、ちょっと今日それで宣伝お願いします。どうぞ。
はい、ミロスアカデミーというのが全国に、まあ、6拠点あるんですね。東京、広島で神戸にあり、ね、そして、福岡と沖縄、あれもう1店舗どこでしたっけ？あ、行きますね、もう1回。沖縄と福岡、広島、名古屋、そして、東京と、神戸に本校というコースがありまして、うん、まあ、そこでももちろんそういったものをやってるんですけれども、今こういうコロナ禍ということもあって、うん、オンラインで、まあ、全てのカリキュラムをオンラインといって、まあ、家でね、うん、ご自宅で買い物が本当に、
はい、あと15秒
あれです、ね、はい、そこでオンライン講座もありますので、たくさんのミロスヒアリング、カウンセリングなど、うん、いろいろご受講することができますので、とにかくミロスアカデミーというものを検索してください。そうすると、あ、竹澤さんもね、カウンセリングこちらの方で、私も明日金曜日カウンセリングありますので、
はい、はい、はい、はい、ありがとうございます。というわけでございまして、今日ちょっと藤本歩さんですか、こんばんは。町田恵子さん、こんばんは。町田恵子さん、安野さん、みよみよさん、平田さん、皆様、こんばんは。見ています。興味深い、楽しみですと。ベロニカ、こんばんは。みよみよさん、竹澤さん、すごく素敵な、笑顔とトーク、ぐいぐい引き込まれます。昨日、キウシさん、こんばんはということでございます。また来週ですね、もう一本、収録させていただきますので、よろしくお願いします。まずはここで、おやすみなさい。
ありがとう。はい、ありがとうございました。はい。